今日は、本当は晴れると言ってたようなんですけどね、ちょっと曇り気味ですが、こうやってクリスマスをご一緒にお祝いできることを、心から感謝します。私たちは聖書を今日この、アドベント、イエス様の、お誕生を待ち望むアドベントに、イザヤ書9章の聖書のやがて来られる救い主がどういうお方かという予言の聖書の言葉を読んできました。主にイザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子は私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、という聖書の言葉を通して、このクリスマスにお生まれになった救い主がどういうお方か、この救い主は不思議な私たちの人生の不思議な助言者である、私たちの人生をよく知っていて、私たちの人生に聖書の言葉を通して的確にいつも語りかけてくださる不思議な助言者だ、そして二つ目、力ある神だということを読みました。なかなか本当の力が発揮されていないようなこの社会の中で、神は私たちの人生に、この世界に本当の力を表してくださるお方、そして永遠の父、先週読みましたね、この、肉体、肉の父親は子供とずっと一緒にいることができないですし、肉の父親は、子供のためにできることは限られていますけれども、でもこの救い主イエス・キリストである、イエス・キリストは私たちの永遠の父として、私たちといつも共にいてくださって、そして私たちの人生に一番大切なことをいつもきちっと用意をしてくださる方だということを、先週言いました。そして四つ目、平和の君と呼ばれると言いました。のイエス・キリストは平和の君と呼ばれると言いました。もうこの君っていう言葉は、もともと旧約聖書で使われている君っていう言葉は、生み出すものという意味の言葉、ある英語の訳はジェネレーターという訳をしています。よくジェネレーターっていうのは機械の分野ではなんとか発生器、ジェネレーターってことが使います。で、とにかくこのイエス・キリストは平和の君、イエス・キリストは平和を生み出すお方だ。私たち人間が作り出す平和っていうのは、力と力のバランスだったり、何か片っぽの力がある方が力のない方を抑えると一時的に平和が安定して平和に見えたり、しかし片側の力が弱くなると、片側が強くなったら今度は逆転して片っぽが力を持って、抑えているので、この落ち着いて見えたりっていう、そういうものですよね。しかしイエス様が与えてくださる平和はいつまでもなくならない、どんな中でもそれは尽きることがない。なぜか、それはイエス・キリストが平和の君、平和のジェネレーターだから、発生器だから。このお方をもし私たちが知って、このお方と個人的な関わりを持って生き始めると、私たちの心にいつも平和が生まれてくるんだと聖書は言ってます。ですからこのクリスマスの時にいつも読まれるルカの福音書の2章、今日司会者に読んでいただいた、この羊飼いたちに天の使いがイエス様のお誕生を報告した時にですね、この14節にその言葉が賛美として出てくるんですね。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと、このイエス様が生まれたことによって人々の心に平和が与えられるんだと聖書は教えてると言うんですね。さて、このイエス様が与えてくださる平和、じゃあどんなものなんでしょうか。皆さんでちょっと今日は聖書を引いてみようと思うんですが、少し後ろの方のヨハネの福音書14章27節というところがあります。新しい方のためには周りの方がお手伝いしてくださると嬉しいですが、聖書の後ろの方から開いて211ページになります。ヨハネの福音書14章27節というところで、このイエス様はこういうふうに言われました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。 私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと言いました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと言いました。まあ、このイエス様がこのお言葉を弟子たちに語られた時は、このイエス様が十字架にかかられる前の晩でした。その時弟子たちはなんとなくこうイエス様の子に反発をして敵対しているこのユダヤの指導者たちが、このやがてこのイエス様のことを葬り去るんじゃないだろうか、イエス様の命を奪うんじゃないか、いやひょっとするとそれだけじゃなくて自分たちもこの捕まって命を奪われるんではないかっていう、なんとなくこう漠然とした不安を抱えていたんですね。でそんな弟子たちに向かってイエス様が語られたのがこの言葉でした。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんっていうんですね。この世が与える平安っていうのはどんなものでしょうか。まあ、それは何も自分の人生にトラブルがなかったり問題がなかったり、あるいは、社会が非常に安定していたり、まあ、自分は今幸せだなって、何も問題がないな、思い悩むこともないなと、まあ思っていたら、まあ平安でしょうね。で私たちは、まあ、いつもそういうふうに生きたいなと思って過ごしているわけですね。でも残念ながら私たちの人生はなかなかそうはいかない、と思います。まして今この世界がグローバル化して、例えば経済一つとってもどこか他の国で経済危機があったら、それは日本にも影響するような中にある中で、私たちはいろんな自分の人生っていう、まあ、一つの殻に閉じこもって生きることができない、まあ、極端に言うともう世界といつでもこうつながっている、連動しているような世界の中で生きているので、こういつもいつも私たちは自分の平安を、まあ、自分の 平安な気持ちを守り続けることができないような世の中になってきていると思います。昨日ラジオを聞いてましたら、ある、まあ、有名な精神科医が、心の平和、まあ、その私たちの平和、心の平和みたいなことで、こんな話をしていました。でそれはどんな話かというと、その、日本が非常に右肩上がりに経済成長していって、非常に日本が力を持って国力を持って成長している時代っていうのは、この私たちは、なんて言いますかね、その自分たちのこう弱さとか、できないこととか汚さっていうのを隠しながら、この綺麗な顔をして成長して生きることができたんだですね。で、まあ、その方が言った一つの代表例として、まあ、ある意味でそういう時代の一つの日本、まあ、それまでのその前もそうなんですけど、日本人の一つの姿っていうのはですね、日本の民話のゆうずるというのに出てくるというんですね。でなかなか面白い話だなと思ってきた。なんでそういう話するのかなと思ったら、彼はこんな話してました。ゆうずるっていう物語ありますよね。そのある日、青年がその雪の中でその罠にかけらはまったその鶴を見つけて、その鶴を助けてあげた、まあ、鶴の恩返し。でやがて鶴がきれいな女性になってその家に現れて、でまあその女性を彼はその奥さんに迎えると、その奥さんが旗織りをして反物を織る。でそれがどんどんどんどん飛ぶように売れて、貧しい家がだんだんだんだん栄えていく。でその時にでも奥さんは一つだけご主人に条件を作るわけですよね。でそれは何かというと、自分がこの旗織りをしている時に絶対に自分の姿を見せばいけないということだった。でところが人間はそう言われると見たくなってしまうので、ある日こっそり見てしまうわけですね。そうすると「いたな」ということ、まあこれは「いたな」ってのは怪談話になりますけど、見てしまったんで、もう自分の正体、まあその実は助けた鶴だったと。 でもう自分の正体を見られたので自分はもうここにいることができないと言って、まあ、鶴は飛んでいってしまったという話ですよね。でその話を引っ張ってきたんですね。で何の話するのかなと思って聞いたら彼はこんなことしてました。右肩上がりでみんないろんなことが調子よくいってた時代っていうのはそういう自分の影の部分見えない部分っていうのを持っていてもうまくいろんなことがいってるんで生きることができた。ところが今は労働環境の問題があったり、まあ、震災のことがあったり不景気のことがあったりいろんなことがあって今は自分のその鶴が何て言いますかね、羽を抜いてこのきれいな反物を売って家を支えているっていうそういう姿を見せながらそういう自分を何て言うかな認めながら生きていかなきゃいけない時代になったんだ。まあ、精神科医なんですね。でその姿を認められるかどうかそういう中にある自分の姿苦しみとか痛みとか悩みとかっていうあるいは弱さっていうそういう姿を認められるかどうかっていうのが今とても大切な時代なんだっていう話をしてたんですね。で私この話を聞きながらああこれはイエス様が言われてる平安ということにもつながることなんだなと思って聞いていました。まだ気の利いた話なんで私の中でも十分こなれてませんけどもでもこの世が与える平安っていうのはいろんなことがうまくいっていれば平安で、平安である平和である穏やかであるってもんですよね。だけど実はそうはいかない私たちの現実がある中で私たちは自分の弱さや痛みやあるいはまあ不当な社会の扱いや会社の扱いや不当な評価やですねいろんな中で私たちは生きなきゃいけない現実があるんですね。でイエス様が与えてくださる平安は私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、私は私の平安を与えるよって言った。世の中の平安はこうだったら平安だ、こうだったら平和だ、これがうまくいっていたら穏やかだ、でもイエス様が与える平安は違うって言うんですね。ヨハネの福音書16章の33節というところが出てきます。ヨハネの福音書16章33節というのが出てきます。そこにこういうふうに書いてあるんですね。私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でやりなさい、私はすでに世に勝ったのです。私はこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと書いた。イエス様は私たちの人生に自分を信じたら全てがバラ色でハッピーで経済は右肩上がりになって家庭も何にも問題が起こらないで職場でも全てうまくいって人間関係も全部うまくいってハッピーで穏やかに生きられるとは言わなかったんですね。私たちはこの神を知らないこの世にあっては困難があるよって言うんです。ですからイエス・キリストを救い主として信じたら何にも問題が起こりません。ハッピーになりますと、牧師は説教してはいけない、違うから。聖書はイエス様はこの世にあっては困難がありますよ、同じようにイエス・キリストを信じても私たちは失敗にぶつかるかもしれないし自分の弱さの問題で挫折するかもしれないし自分の心の穢れの上にいろんな問題を起こしてしまうかもしれない。でもイエス様は言うのはでもその中で私に従うならば私にを信じて生きているならば平安を持つことができる、私が与える平安はそういう平安だよと言ったんですね。J.I. パッカーというイギリスの神学者はイエス様を信じるときに与えられる平安、平和っていうのは二つの意味があるんだと彼は言いました。私これが大好きなんですけども、一つは 自分の醜さや失敗にめげずにそれを乗り越えていくことができる力だと彼は言いました。自分の醜さや失敗にめげずにそれを乗り越えていくことができる力、つまり自分自身を見て自分の足りなさ弱さ、まあ、鶴の恩返しじゃないですけど自分の羽をむちりながら自分が生きていなければならないようなそういう現実の姿を見てそれでへこんでダメになってしまうんではなくて、その自分を認めた上でその中で生きていくことができる、いやひょっとしたらそれを乗り越えて生きていくことができる、そういうなんて言いますかね、たくましい力で、それをジェイ・パッカーっていう人はイエス様が与えてくださる平安だって言ったんですね。もう一つは逆境という石投げや矢の下でも満足することができる力なんだと言いました。逆境という石投げや矢の下でも満足することができる力と言いました。まあ多分私たちは誰も誰一人として、自分が思っている通り例えば社会で自分を評価してもらっている人っていうのは多分いないと思うんですね。自分が自分を評価しているよりも残念ながら、低いあるいは、ある時には非常に不当な評価を受けて生きていかなければならないっていうことがあると思います、まあ、そういう意味ではそういう中を通っていくっていうのは逆境でしょう。評価の面でもあるいは、家庭にいろんな問題があったり健康の問題があったりそういう逆境を私たちは経験しますよね。で、そういう逆境という石投げや矢の下でもそこで満足して生きることができる、で諦めるんじゃない、その中で、あ、そういう中にあるけれどでも神様が私のことを愛して私のことをいつも心配していてくださるんだ、だからこの今逆境の中にあるけど自分は大丈夫なんだという安心感、まあ、多分今の時代に非常に大きな言葉っていうのは安心感だと私は思っていますけども、安心感、安心感っていうのは何にもないじゃなくてむしろさまざまなことが吹き荒れている中での安心感、逆境という石投げや矢の下でも満足できる力、イエス様の平安は自分の醜さや失敗にめげずにそれを乗り越えていく力、逆境という石投げや矢の下でも満足することができる力、イエス様はこの平安を私たちにくださると言われたんですね。そしてこの平安をくださるためにイエス様は私たちの人生の神から離れた人生の私たちのさまざまな矛盾を全部一身に一点に引き受けて十字架の上で死んでくださったと聖書は言ってます。そして私たちが誰も勝つことができない死を破ってイエス・キリストは復活して今日も生きておられる、蘇った、でこのお方が私たちに自分の醜さや失敗にめげずにそれを乗り越える力、逆境という石投げや矢の下でも満足することができる力、そういう平安を私たちに与えてくださると約束されています。私たちがもし聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、新約聖書に出てくる福音書というこのイエス様のご生涯を読むならば、私たちがイエス様がご自分の死にどういうふうに向き合っていったかということを知ることができます。イエス様は私の与える平安は世が与えるのとは違う、あなた方は心を騒がしてはならない、恐れてはならない、この弟子たちにこの言葉を語られた時にこれから次の日にイエス様は十字架にかかって死ぬわけです。その自分の姿をよく見なさい、自分が神様に信頼して生きることができるということはどういうことかを私が身をもって見せてあげるから、そしてその生き方があなたにもできるから、それが私があなたに与える平安だよって言われたんですね。で、この部分はぜひご自分の目で聖書を読んでほしいんです。4つの マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書はイエス様の生涯をちょっとこう違う角度から4面からイエス様の生涯を記録しています、まあ、その福音書の中の、3分の1以上 40% ぐらいはイエス様の最後の1週間の姿を書いています。特にイエス様のが十字架にかかって天に召されるまでのことを克明に書いています。4つの福音書を読むときにイエス様が言われた、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんって言われた、その平安がどういうものかというのを私たちはイエス様の生きた姿を通して知ることができ、でこれね、言葉で今ここでね簡単に言えないんですね。これ本当に読んでほしいんですね。読む中でご自分でイエス様が言われた平安っていうのはどういうものだったのか、イエス様は実際に神様に信頼して生きたということはどういうことだったのか、ぜひご自分の目で見て知ってほしい。でイエス・キリストは、イエス・キリストを救い主として信じる者にそのような平安、平和を与えてくださると言っています。このイエス様が生まれた時代、そして生きられた時代は、ローマ帝国がある意味で一番栄えていた時代でしょう。ローマ帝国は、平和を作るというのが一つのモットーでした。パックスロマヌスという言葉が残っています、僕の知っているラテン語の中の、わずかなラテン語の中の一つ、ね、パックスロマヌスという、これはローマの平和っていう。で、ローマの平和って言ったら何を指してるかっていうと、それは力による平和、武力による平和なんです。力によって世界を抑えて収めていくっていう平和なんです。で、そこにやってこられたのがイエス・キリストだった。イエス・キリストの平和は武力、力によって抑える平和じゃない。イエス・キリストの平和は私たちの心から始まって人に伝染していく平和。さっきも言いました、さまざまな自分の醜さや失敗にめげずにそれを乗り越えていく力、逆境の中で、その逆境の中でたくましく生きる、そういう力で、その力が周りに伝染していく。イエス様がお生まれになったことを通して、そしてこのイエス・キリストを信じることを通して、私たちを通してそのようにこのイエス・キリストを信じる平和が世の中に広がっていく。やがて力による平和を唱えていたローマ帝国は、紀元300年代にキリスト教国になるわけですね。キリストにある愛の平和を信じる国に変わって、まあ、もちろんその後もいろんな問題はありますけども、でも力による平和にキリストにある愛の平和が勝っていった。今私たちも日本の国はいろんな変化の局面を迎えているかもしれません、そんな中で、なんか無力感を感じているというのは、特に選挙後ですね、もう報道番組を見てると、なんかみんなそういうことが出てきてますが、でも私たちはそんな中で、私の与える平和は世の与える平和とは違う、私の平安をあなた方に与えると言われたこのイエス様が私たちの人生の主となってくださるときに、私たちを通してこの力の平和じゃない、そして何か、表面平和そうに見えて内実はそうじゃないっていう、そんな平和じゃなくて、嵐が吹き荒れたり逆境に見舞われたり、自分の醜さや失敗にめげていてもそこから立ち上がっていく、そういう平和、力をイエス様が私たちに与えてくださるっていうことを、私たちは知ることができると聖書は私たちに語りかけているというんですね。まあ、よくクリスマスの時期に何年か1回話すことがあるんですが、私はクリスマスの時期になると、日本の中で瞬きの詩人と呼ばれた この水野源蔵さんのお話を、まあ、どこかで、時々、どっかのタイミングですることがあります。瞬きの詩人と言われた水野源蔵さんは、長野県の確か公職、今でいうと公職市だったと思いますね。長野県の、田舎町で生まれました。12歳の時に彼は集団赤痢にかかって高熱を出します。そしてそれが元で体が不自由になってしまって、そして体が不自由になっただけじゃなくて、この話すこの機能も彼は失ってしまう。そして小さな時からこの、雑貨商とか、昔で言うと確かよろず屋さんみたいなのをこうやってる家に生まれた彼は、まあ、お店のそばのところにこういつもお店が見えるところに、彼は置いてもらって、そして座卓にあの、座布団みたいなのを引いてこう顎を乗っけて、そしてこう来る人たちを見てニコニコ笑っていた。で、ある日彼が青年になった時に、その田舎町に、まあ、新しい牧師が赴任をしてくるんですね。そしてその、まあ、お店がほとんどないので、その、水野さんのお店にパンを買いに行ったそうです。ところがちょうどその、まあ、お母さんがそのお店を見ていたようですけども、そのお母さんが留守 で誰も声をかけてもいない。 でもなんか人がいる雰囲気がある。で、この牧師が土間に面したこの居間を覗いてみると、この目がクリクリして、いがぐり頭で目がクリクリした青年がこっちを向いてニコニコ、この顎を座卓に乗っけてニコニコ笑っている。で、話しかけたんだけども、その彼が言葉が出てこない。まあ、牧師は、自分が持っていた、まあ、この配るために持っていた聖書をこの彼のところに置いていくわけですね。そしてぜひこの、聖書をお母さんに読んでもらってねと言って置いていくわけです。まあ、多分手紙かなんかつけたんでしょう。で、まあ、そのことがきっかけで、この先生が、まあ、あの買い物ついでにこの青年の家をたびたび訪問するようになります。そしてこのお母さんとこの水野青年に聖書の話をする、ね、で、そのことがきっかけで、まあ、お母さんもこの神様を求めるようになって、そしてこの、まあ、青年にこの子にも聖書を読んでほしいと思って、この聖書を開いてこう見せてあげるようになるわけです。で、そんなある日のことだったそうですけども、このお母さんがあのこの水野源蔵さんを見ると、この壁をじーっと水野さんが見てる、ね、で、じーっと見てる先を見るとポスターが貼ってある。で、そのポスターをその源蔵さんがずっと見てる。で、なんで見てるんだろうか。もしかするとこの子は何か自分に伝えたいと思ってるのかもしれないと考えて、まあ、ここがあのいつも水野源蔵さんの生涯を考えるときにこのお母さんの凄さだと思うんですが、小学生が使う50音のこのあいうえおが書いてある50音表を買ってきた。よくそこに気がついたと思うんですね。50音表を買ってきて、そしてこう順番にあから始まってこう指を指していった。するとあの指を指していったあるところに、ある字に行くと、源蔵さんがパチッとまばたきをする。で、これはひょっとしてこの字を言ってるんじゃないだろう。そしてお母さんはその根気強くそれを続ける中で、この源蔵さんがこの瞬きをした字を拾っていったら、まあ、一つの詩ができていた。そしてその詩はこの水野さんが聖書を読んで救い主イエス様を信じた喜びの詩だったっていうんですね。そしてこの水野源蔵さんはその後この何冊もの詩集をこの地上に残して天に召されるんですね。で、まあ、ご兄弟が何人かいたようですけども、他の兄弟のように自由に遊ぶこともできず、何をするにも人の手を借りなければできない。で、実はニコニコ笑ってるようで、源蔵さんはそういう自分を呪って、こんな自分は生まれてこなきゃよかったと彼は思っていたそうです。ところが聖書に触れて、この聖書が自分を愛してくださってる神様がいらっしゃること、そして自分が持っているそういう本当にそういう神を呪って、自分の人生を呪って、親を呪って、不平不満に満ちているようなそういう自分の汚い心を新しくするために イエス・キリストが十字架に死んでくださった、そして本当に自分のために復活してくださった、このイエス様を彼は心にお迎えした時にどうだったんでしょうか。現状は何も変わらなかったんですね。でもイエス様を信じた時にイエス様の平安が彼の心に宿って、そしてそれが彼の心からあふれ流れて、たくさんの賛美の詩が生まれたんですね。水野源造さんの詩の中でクリスマスの詩が一つあるんです。私の大好きな詩の中の一つです。その詩はこんな風に書いてあります。一度も高らかにクリスマスを喜ぶ賛美歌を歌ったことはない。一度も声を出してクリスマスを祝う挨拶をしたことはない。一度もカードにメリークリスマスと書いたことがない。だけど雪と風が叩く部屋で心の中で歌い、自分自身に挨拶し、まぶたの裏に書き、救いの御子の誕生を御神に感謝し喜び歌うという詩を彼は残しています。まあ、他にもたくさん、教会にも確か一冊詩集があると思います。水野さん一家は源蔵さんとお母さんだけではなくて、同居していた弟さんご夫婦、そして、その甥、姪もみんなイエス様を信じて、そして水野源蔵さんを中心に本当に笑顔の絶えない家庭を作っていきました。本当だったら親を呪い、神を呪い、自分の人生を呪い、なんで自分が不幸になったんだと呪い続けて生きる水野源蔵さんが、この平和の君であるイエス様に出会った時に彼の人生がそのように変えられていった、平和を広げる人に変えられていった。今日イエス様は私たちにもそのような平和を与えてくださると聖書は言っています。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平和を与えます、平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。クリスマスのシーズンはもう本当にあっという間にすぐに終わってしまいます。でも私たちはこのイエス様を信じるときに、このイエス様が私たちの心に来てくださって、自分の愚かさや失敗、弱さにめげずにそれを乗り越えていく力、逆境という石投げや矢の下でも満足して生きることができる力、そのような平安をこのイエス様が私たちに与えてくださる救い主だということを、ぜひ今日このクリスマス知っていただいて、このイエス様を自分の生涯にお迎えしていただきたいと思います。お祈りをして終わります。私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちに与えてくださる平安をありがとうございます。世が与えるものとは違う、私たちの毎日の状況は変わらなくても、そこでしぶとくたくましく、いやむしろそこで喜んで生きることができる、その力、勇気、希望をイエス様が与えてくださることを感謝します。そのために御子イエス様がご自分が神であるあり方を捨てて、この地上に来てくださいました。このクリスマスを私たちはお祝いします。どうか一人一人がこのイエス様を自分の心にお迎えして、そしてこの平和の君であるイエス様と共に日々の歩みを歩むことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。